お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き19章3節から41節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き19章の学びをしていますが、19章の3節。ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。この人たちはバプテスマは受けましたが、救われていなかったので聖霊を受けてはいませんでした。キリストを信じた瞬間、その人は神様の御霊によって神聖し、神様の御霊がその人に宿り、神様の御霊がその人に照引をします。このことは、人がキリストを信じ、信頼した瞬間に起こります。パウロはこの人たちにはそれが起こっていなかったことを察しました。今パウロは、救われるためには、主イエスを信じなければならないことを彼らに説明します。4節から5節。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて、悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は、主イエスの御名によってバプテスマを受けた。ヨハネのバプテスマは悔い改めのバプテスマでした。それは主イエス・キリストが来られるための準備だったのです。今人々はキリストに立ち返り救われます。彼らはアポロの下では救われませんでした。なぜならアポロが彼らに説教したときには、彼はキリストのことを知ってさえいなかったからです。この箇所を彼らがすでに救われていて、後からパウロが来たときに聖霊を受けたのだと解釈する人たちがいますが、それは間違っていますとマギー博士は述べています。6節から7節。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり、予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであった。これらの人々は今、福音を他の言語で語ることができました。他の人たちにわかる言葉で話したのです。エペソは複数の言語が使われていたローマ帝国の都市でした。ペンテコステの日のエルサレムでのように、そこでは多くの言語が話されていました。この海沿いの町では、みんな東と西とが出会ったのです。エペソは当時大きな町で、この人たちは今、町全体にキリストのことを知らせることができるようになったのですと、マギー博士は述べています。8節から10節。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラノの講堂で論じた。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。パウロに対する大きな反対があったため、彼はシナゴグを去らなければなりませんでした。そして彼は活動の場所を変え、毎日ツラノの講堂で話をしました。ツラノの講堂というのは、エペソ人たちのために運営されていた学校でした。パウロはそこで2年間神様の御言葉を述べ伝えました。 その結果、アジア地域全体のユダヤ人もギリシャ人もみんな神様の御言葉を聞きました。このことは、この当時、どのようにして神様の御言葉が広がっていったかということを私たちに教えてくれます。この後、エペソからコロサイの教会が生まれたようです。福音はツラノの行動からあらゆるところに出て行きました。コリント人たちがパウロに来てほしいと願ったとき、パウロは彼らにこのように書き送っています。第一コリント16章の7節から9節。私は今、旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるなら、あなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし五旬節まではエペソに滞在するつもりです。というのは、働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。二年間、福音が伝えられ、アジア地域全体のすべての人たちが福音を聞きました。おそらく、小アジアの七つの教会は、使徒パウロのエペソでの説教を通して生まれてきたものと思われます。十一節。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。私たちの聖書には奇跡と翻訳されていますが、ギリシャ語にはいくつか違う言葉があります。ここの奇跡という言葉はデュナミスというギリシャ語で、ダイナマイトという言葉がここから派生しました。これは力の技という意味です。神様はパウロの手によって特別な力を働かされました。パウロは使徒としての賜物を使っています。エペソはおそらくアテネやその他のどこよりも大きな宗教の中心地でした。女神アルテミスの大きな神殿があり、その礼拝は鉄頭鉄尾悪魔的でした。今そのような種類の反対に立ち向かうため、神様はいくつかの特別な力をパウロに与えられました。十二節。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。ここに書かれている手ぬぐいや前掛けというのは、当時の汗拭きでした。それは働くときにパウロが使ったものです。彼は天幕作りであり、ここは暖かい気候だったので、働くとき汗をかいたのでしょう。ですから彼はこのような手ぬぐいや前掛けを汗を拭くのに使いました。ですからこの布はパウロの汗が染み込んでいて汚かったはずです。しかしこのような汚い布によってでも、彼らの病気は癒されたのです。このことは、使徒パウロに特別な力が与えられていたことを明らかにしています。私が知る限り、このようなことが起こったのは、この時だけでした。パウロの手ぬぐいは古びた汗拭きでしたが、神様はそれを用いて、その当時の異教の宗教の数々を非難されました。マギー博士は以上のように述べています。十三節。ところが、諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に憑かれている者に向かって、主イエスの御名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによって、お前たちに命じると言ってみた。彼らがパウロのしていることを見たとき、それを真似しようとしました。14節から15節。そういうことをしたのは、ユダヤの祭司長、スケワという人の七人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、 自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っている。けれど、お前たちは何者だと言った。悪霊はイエス様がどなたであるかを知っていました。16節。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけて、皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家を逃げ出した。パウロの奇跡を真似しようとしたスケワの息子たちは、屈辱と痛手を受け、大恥をかきました。17節。このことが、エペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて、主イエスの皆を崇めるようになった。このことで、主イエスの皆が、異教の町全体に広がりました。この出来事で、この町は恐れを感じたのです。パウロや他の人たちが行った奇跡は、今日私たちが聞くようなものとは種類が違います。パウロの奇跡は、エペソを土台から揺るがせました。パウロの奇跡を通して、その都市全体で、主イエスの皆が崇められたのです。18節から19節。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者が、その書物を抱えてきて、皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると、銀貨5万枚になった。これは現代の貨幣に換算しますと、240万円ほどになります。20節から21節。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして、私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。この伝道旅行でローマに行くことがパウロの計画であったようです。22節。そこで自分に仕えている者の中から、テモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はなおしばらくアジアにとどまっていた。この時にパウロはコリント人への手紙を書きました。見たところ、テモテとエラストがこの手紙を届けたようです。この手紙はコリント人宛になっていましたが、フィリピとテサロニケをも含むマケドニアの人たち、そしてアテネとコリントを含むアカヤの教会の人たちにも届けられました。この手紙の中でパウロは、エペソでは第一コリント16章9節にあったように、働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからですと書き送っています。今、反対者たちが悪魔的であることがわかります。エペソは、異教と悪魔崇拝の中心地でした。23節。その頃、この道のことから、ただならぬ騒動が持ち上がった。この当時、キリスト教には、教会のための名前がまだありませんでした。もちろん、教団の名前などありません。単純に、この道と呼ばれていました。24節。それというのは、デメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、アルテミスの神殿は、異教の大きな神殿で、 ビジネスの中心でした。同時にこの神殿は罪の中心でもあり、その周りで実にひどい不道徳が行われていました。宗教は他の何よりも低いレベルまで堕落することができるというのは本当です。この神殿は古代世界の七不思議の一つで、今までに建てられたギリシャの神殿の中で最も大きいものでした。その神殿は美術的な装飾に飾られていましたが、アルテミスの像はとても醜いものです。この像はギリシャ人のアルテミスの美しい姿ではなく、粗野で乳房のたくさんある東洋のアルテミスでした。彼らはその銀の像を売っており、それが大きなビジネスであったようです。パウロのミニストリーは、そのようなビジネスを真っ向から攻撃したのです。25節から27節。彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さん、ご承知のように、私たちが繁盛しているのは、この仕事のおかげです。ところが、皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりか、ほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ、迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神、アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア、全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。彼らは小さい模型を売ることによって金持ちになりました。アルテミス礼拝はアジア中に広がっていました。エペソは商業と宗教と礼拝の中心地でした。またエペソは東洋と西洋の両方の中心であり、東と西の出会うところでした。そして両方の最悪のものがエペソに集まったのです。28節。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めた。彼らは自分たちのプラカードを持って、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫びながら町を回りました。29節から30節。そして町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場へなだれ込んだ。パウロはその集団の中に入って行こうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。もしパウロがこの中に入っていたなら、もちろん彼は殺されていたことでしょう。彼はガラティア地方のルステラで石打ちにされたとき、すでに同じような経験をしていました。31節。アジア州の高官で、パウロの友人である人たちも、彼に使いを送って劇場に入らないように頼んだ。ここで起こっているのは暴動です。暴徒に話しかけようとしたパウロを引き止めたアジア州の高官とは、アジアークと呼ばれる政治的または宗教的な役人でした。彼らは暴徒たちの中に入っていくのは愚かなだけでなく、何の役にも立たないとパウロに言いました。32節から33節。ところで、集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。ユダヤ人たちがアレキサンデルという者を前に押し出したので、群衆の中のある人たちが彼を促すと、彼は手を振って、回収に弁明しようとした。アレキサンダルは、おそらくパウロと一緒に改心した者の一人だったと思います。34節。 しかし彼がユダヤ人だとわかると、皆の者が一斉に声を上げ、偉大なのはエペソ人のアルテミスだ、と2時間ばかりも叫び続けた。これは典型的な暴徒の行動です。多くの者たちが自分たちは何のために集まったのかさえ知りませんでした。彼らは他の誰にも発言の自由を与えません。彼らはアレキサンダルが話すことを許しませんでした。35節から36節。町の書記役は群衆を押し沈めてこう言った。エペソの皆さん、エペソの町が大女神アルテミスと天から下ったその御神体との守護者であることを知らない者が一体いるでしょうか。これは否定できない事実ですから、皆さんは静かにして軽はずみなことをしないようにしなければいけません。地域の役人は言います。この偉大な神殿にもアルテミスにも何も起こりっこありません。それに対抗して何も言うことなどできないのです。しかしこの神殿はもう2000年も廃墟のままです。37節から38節。皆さんがここに引き連れてきたこの人たちは、宮を汚したものでもなく、私たちの女神をそしったものでもないのです。それでもし、デメテリオとその仲間の職人たちが誰かに文句があるのなら、裁判の日があるし、地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たらよいのです。彼はもし銀細工人たちが法的な訴えを起こしたいのなら、法廷が開いているよと言っているのです。39節から41節。もしあなた方にこれ以上何か要求することがあるなら、正式の議会で決めてもらわなければいけません。今日の事件については正当な理由がないのですから、訴状罪に問われる恐れがあります。その点に関しては、私たちはこの騒動の弁護はできません。こう言ってその集まりを解散させた。彼らは実際、騒乱罪で訴えられる危険がありました。書記役は群衆を解散させました。パウロのエペソでのミニストリーはこれで終わります。この後パウロはエペソを去り、マケドニアに戻ります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。